お願いします。
一つは全ては一つとよく言われますが、それはお祈りが深まれば直感的実感としてわかるのでしょうか。お願いします。また全ては自分も同じでしょうか。次の質問です。
それから先、全ては自分という質問なんですけども、まことの神様の心をね、自分の心にしないと何事もわからないんです。でそれってどうするんやっていうことですけども、いくら先生の文章を読んでもね、お話聞いても理屈ではわからないです。で理屈って何かっていうと、なんでと思う心とか、自分のものとして掴んでる心です。すべて神様からの預かり物としてね、神様に全部投げ出してたら分かるんですけど、この財布のお金は自分のものや、これは自分が稼いできたもんや、あるいはこの服は自分のものやとかね、家族は自分のものやとか、そういう自分のものというのが間は何ぼ聞いても分かんないよね。で、すべては自分というのも同じです。小さい意識なんですね、自分のものというのは。で神様にどうかこの命をお使いくださいって投げ出してね、で全て今持ってる自分のものを神様からの預かり物って思い直せたら、神様のために大事に使えるじゃないですか。でそういう心というのが大きな心なんです。でその大きな心がどんどん大きくなっていくのが真の神様の心なんですね。でこの大きな心という真の神様の心を自分のものとしないと分かんないことばっかりなんですよ。だから一応説明をいたしますけども、それも自分のものというのをなくしてね、マイノリに入ってください。呼吸がマイノリそのものだというのも、なんでかというと呼吸は自分のものであって自分のものじゃないんですね。だからマイノリなんです。それって例えば呼吸が自分のものだったら好きにやめていいね。でも呼吸やめると死んじゃうでしょ。それくらい呼吸というのは本当は真剣で絶対絶命の命がけのものなんですよ。でも真剣で絶対絶命の命がけのものであるけども、楽にゆったりとやってるでしょ。これが前乗りなんです。前乗りってお祈りしなくちゃと思ってするのは前乗りじゃないのね。あるいはあいつに乗ってないって思ってる間は前乗りじゃないんです。ゆったりと全てがすでに祈ってる、悟ってる、救われてるっていうのが前乗りなんですね。それって呼吸そのものなんです。でその今の全ては自分とかいうのもね、理屈で言えばそうだけども、それはもうみんなの呼吸が自分の呼吸として分かるんです。みんなの呼吸が自分の呼吸として分かる、理屈抜きにね、呼吸が前乗りだって分かると、すると呼吸は神様の呼吸だったって分かる。すると全部が一つになっていくんですね。でこれ理屈じゃないの。だからひたすらね、呼吸に宇宙神ありがとうございますと乗せてね、呼吸が前の世であったということを思い出してください。呼吸が前の世であると思うんじゃないんですよ。本来呼吸は前の世そのものなんです。それに気づいてください。気づくためにはゆったりとね、忘れてもいいから思い出したときは呼吸に宇宙神ありがとうございますって込めるんです。ほんだら自然に思い出します。思い出せば全部わかります。それって虚栄心がなくなるから、自分のものというのがなくなるんです。みんなの呼吸が自分の呼吸って分かります。だからひたすら呼吸に宇宙神ありがとうございますって乗せてください。もうあんまり理屈で、そうちょっとだけ理屈で説明しましょうか。大きな海がね、神様の絶対の世界だとしたら、その上の表面の波というのは絶対の世界の表現なんですね。でそれあまりにも美しいんです。あまりにも美しいからついつい手を突っ込みに行きたくなる。するとね、しぶきが立つんですよ。でその自分のものとして掴めたくなるんですね。あんまり綺麗から自分のものしたくなって掴むんですね。掴むとしぶきになって一瞬絶対から離れるの。本当は離れてないんだから、離れたようにこうしぶきになるのね。それがこの世の姿であって、その全てが自分と思えない、状態なんです。そうやって肉体の体で説明するとね、その右手と左手のこの途中にですね、通行止めの札を立てるの。だから右手は独立してるのね、左手も独立してるの。 だ右手は左手にね、おい不器用なお前めとかやるしね、左手は左手でお前はカサカサの手で損やなとかってやるわけです。それ分け隔てれてるからね。でも本当は本来の自分として右手も左手も一つのもんなんですね。でも分かれて見えるでしょ。だから全ては一つなんです。ただ分かれて見える自分を本来の姿、本心の誠の神様と切り離して見てるからね、分かんないんです。理屈で言うとね。でもこれもお祈りしてたら分かりますから、あえて今理屈で説明しました。本当は絶対の中心は外側ですから、しぶきは真ん中に来るんだけども、それも分かりにくいから今表面で言いましたけどね。そういう感じです。だからまず呼吸に宇宙神ありがとうございますって素直に乗せてください。自分の重視でね、その一番大事なことは自分の重視ということなんです。そしてもう一つ大事なことは相手の重視を縛ってはならないということなんですね。だからあいつ怠けてるからって言って責めてはダメなんです。本当はですよ。例えば絶対の一つでしょ。これパンと広がったら親指から小指まで分かるじゃないですか。ほんだ親指力強いけど小指力ないな、この小指情けないやっちゃなってなるわけですよ。分かれてみると。でも一つに束ねてるから物もつかめるし自在に動くのね。小指も必要、小指ないと釣り竿でも釣れないとかね、うまく釣れないとかあるんですけども、これ全て一つだからそれぞれの役割としていいんですね。だからこの世で怠けてる人というのはマイナス道具を集める役目をしてるんです。で怠けた姿をわざと取ってくださってるんですね。でそれもゴミ箱役として必要だとして全部束ねてみて完璧なんですよ。でそういう全てを束ねて完璧に見ると全部は自分って分かるんですね。その全部が自分というのがその理屈で言うとね、分かれてんのに自分違うやんとこうなるわけですよ、うん、でその全部が誠の神様このいわゆる握った状態ですね、一つの状態に気づくためには前乗りしかないの。でも前乗りって何のってなるからね、呼吸そのものが前乗りですから、それに乗せて気づいてください。だからもう天地が呼吸してるし、みんなが呼吸してるし、もう木も呼吸してるし、全部自分の呼吸として分かります。でその時に全ては自分って分かるし、全部誠の神様って分かります。で誠の神様と見えてないのは表面で自分で適当に自分の言葉でね色付けして区別してるだけなんですね。あの人は何々さん、この人は何々さんって言葉で区別するじゃないですか。その時点で別れたように見えて苦しむのね、お互いが。あんまり理屈で言うとまた分からなくなるんで、ともかく国境に宇宙神ありがとうございます、お願いします。じゃあ次の質問。
川上さん、分かりやすい説明ありがとうございました。次の質問になります。過去をつかむと盆栽教育になってしまうとのことですが、それをしていることにただ気づくことがあります。どのように修正していったらよいのか、ヒントをいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
現実をつかむというのはね、過去をつかむ、未来をつかむ、現実をつかむということなんですけども、これね、今の一瞬に生きてないんです。でね、本当は一瞬一瞬新たにという今の一瞬しかないんですよ。それを一瞬一瞬新たに現れたその姿を見てね、掴んじゃうんですね。で掴んでマイナスを自分の心に入れるんです。なんでか言ったら過ぎ去ったものは全部マイナスなんだね。だからです。でこれどう気づくかやったら、ともかく一瞬一瞬新たに生きるということです。一瞬一瞬新たに生きるというのはどういうことかというと、前のりに生きるということなんですね。で前のりに生きるから過去も現在も未来も同時に出現するんです。今の一瞬に、たったそれだけなんですよ。だから前乗りしたら過去も現在も未来も全部変わる。だからまず今の一瞬に生きなダメなんですよ。それをこの現実のこの姿を見て、こういうふうに修正してああしてこうしてっていううちに過去を掴んでいくわけでねだから一番大事なことは神様に対する絶対の信です。神様が完全完璧大調和の神様がね、いつも一番いいようにされてるという信を持たないとダメ。実際そうなんですよね。だからこの写しをだけで言うとね、一生怠け者姿を取る役割の人もいるんですよ。でそれを責めてしまうとダメだし、でそれをどういうふうに変えるかというと、もう前のりだけなんですね。全て誠の神様だけ、誠の神様の働きだけっていうふうに祈り切るしかないんです。 で、それを力んでね、力んで誠の神様だけってやったら、もうそれ前のじゃないんですね。前のというのは呼吸のようにゆったりと、もう全体が同時に響き渡るもんなんですね。自分一人が祈って響いてるもんじゃないんですよ。よくね、あいつは祈ってないって言うわけですけど、いろんな宗教で言うわけですけど、言い合いするわけですけど、それって小さい自分が祈ってる、祈ってる、実際は小さい自分は祈れないからね、祈ろうとして、真面目な人ほどそうなんですよ。祈ろうとして祈れないから余計他人の姿気になって、あいつ祈ってってやるわけですね、うん、でそれ自分が小さい自分が祈るってやってるからできない、でできないから責めるの繰り返しで余計崩れるんですけど、呼吸が全てなんです。みんな呼吸してるでしょ。そのみんなの呼吸が自分の呼吸なんですよ。だからゆったりと全体で祈らなくちゃいけない。大きく大きく全体で祈るとマイノリになるんです。自分だけ祈ると思うと、もうその自分だけがといった時点でマイノリでないの。マイノリというのは空気そのものなんですね。だから全てに全てに偏在するものなんです。だからその空気を吸う呼吸はね、マイノリの最たるものなんですね。だからもう形の上のことはね、放っておいて、ただただ祈って進むだけなんですね。結果は気にしない。この根性では一生変わらない場合もあります。一瞬で変わる場合もあります。それはみんな相手の重視なんですよ。だから相手の重視を縛れないからね、こっちからはできるだけのことはするけども、あとは相手の重視だということを分かってね、相手の重に祈り続けること、重になるように祈り続ける。で自分の重視でね、いろんなことを体験せんと分からん人は分からんのですね。だから自分の重視で地獄を降りていくんです。死ぬとね、みんな必ず誠の神様の世界に連れてってもらえるんですよ。ところがね、体験いろんなことで遊びたいと思ってる人はね、こんな無色透明のとこつまらんっていうのね。でこの下の地獄の下の方がこう落ち着くし楽しいって言ってね、ああいうゲームの方がいいんや言って降りていっちゃうのね。そういう獣医師があるんで、その獣医師で体験し尽くした人だけしかわからないというのはありますけども、その相手の獣医師を絶対縛らない。無意識に縛るとね、やっぱり自分も一緒になって過去をつかみに行くのね。で相手の獣医師を縛らないということを第一にして、あとは神様いいようにされてるというのをよく信じてね、ひたすら呼吸に宇宙神ってありがとうございますを乗せながらね、普段の自分のお仕事をされたいんです。その神様のために生きると決めて、どうぞ神様お使いくださいって祈ってる限りは、願ってる限りはね、普段の自分のお仕事がこの世的にですよ、どんなにつまらなく見えても、単なるお三丼だけ、家事だけとかね、もうお掃除だけとか、つまらん仕事に見えてもね、自分が神様に投げ出して、どうか神様この命をお使いくださいってね、神様のために生きていたら、その仕事は全部神様の仕事になるんですよ。だからまず祈ることで、まず神様いいようになると信じることで、普段の生活が全部神様のために役立ってるというのをね、わからないかんです。神様はね、必要でないことは表さないんですよ。だからこの写しをというのも、自分がつまらんなと思ってる会社でもね、そこのお仕事が神様のお仕事なんです。それは祈りを込めるから神様お仕事になるんですよ。文句言いながらしてたらダメですよ、ね、だから呼吸に乗せながらね、淡々と普段のお仕事もし、そしてこの山の山作業のボランティアにもお手伝いに来てね、やってください。ほんだら過去を掴んでる暇はなくなります。ありがとうございます。次の質問、ああそれで終わりですか、はい、ありがとうございます。他に質問がないようでしたら、ともかく前のりの伝授、最後の前のりの伝授ですのでね、素直にどうか呼吸に乗せてください。皆さんの獣医師は縛らないんで、皆さんが獣医師で祈ってくだされば素晴らしいことだし、いやそんなんちゃうわと思う人は、まあ、好きなことされたらいいです。もうこれはやっぱり納得するまでね、いろんなことを体験しないと終わらないんでね。だから先生がよく肉体があるうちに楽しまな損やでっておっしゃったわけですけども、変に辛抱して押さえつけるのもおかしいんですね。ただあんまり周りに迷惑かけないようにうまく楽しんでください。それは大事です。だから 美味しいもの食べたい、すごい美味しいもの食べたいというとね、一度だけはすごいいいものを食べてみて、それで納得するようにしたらいいんですね。で、一度だけで終わるためには神様のために食べる、神様のために生きるということをすればいいんです。それが絶対法事です。神様どうかこの日お使いください、ご用にお使いくださいというのが絶対法事ですから、そうして神様のために生きるってしてたらね、神様の食べるって、神様のためにお仕事するってしてたら、どんどん神様と一つになっていきます。すると完全な交流となって絶対感謝に入る。絶対奉仕と絶対感謝の違いはその辺にあるんですけども、でそれがもうちょっと進むと的の神様に立つ、的の本心の自分というのは自覚できるわけですけども、どっちにしても呼吸が全てです。だから呼吸ってね、みんなそんなの自然にしてるやんって言うけど、自分が勝手にしてるんやったら息止めたらいいんですよ、わざわざすることはね。でも呼吸を止めた途端に死ぬじゃないですか。それくらい呼吸というのは絶対絶命の真剣な誠の姿なんですね。でもその真剣な絶対絶命の誠の姿がごくゆったりとごく自然にできてるでしょ。全く呼吸は前乗りそのものなんですよ。だから皆さんは、ね、自分でね、前乗りしてないって決めつけてるだけできてないって決めつけてるだけね。ごく自然にできるんです。でも虚栄心で私は前乗りできてるって思う人もいるんですね。で、虚栄心の前乗りと本当の前乗りとの違いは何かというと、まずゆったりと祈れてることで、次に、虚栄心があるとね、何でも自分のものと思うんですね。この服自分が買ったし自分のもんやとかね、この財布のお金は自分が稼いできた自分のもんやと思うわけですよ。でもこの例えば生活の上で一流会社に勤めてたくさん給料もらってる人があるとします。だそういう人はそういういい運命の中に生まれてね、そういう立場に立ってるだけなんですね。その人の能力で稼いだんじゃないんです。例えばこの世ですごい能力があっていろんなことができる人、何カ国も喋れるという人もいます。でもそれはその人の能力じゃないんですよ。その人の持って生まれたプラスの特性によってできることなんです。それって何かというと神様の特性なんです。だからね、自分ができるからって選ばる必要もないし、自分ができないからといって卑言もある必要もないんですね。今一番自分にとって必要な姿を神様が撮らせてくださってるわけです。でもその中で神様に心を向けていかないと崩れるんですね。だから呼吸に乗せてくださいというふうにお願いするわけですけども、呼吸というのが自分の呼吸もこの全部がね、束ねて一つになるんですよ。で今までの宗教はね、いろんなことを勉強して、あるいはいろんなことを修行してほんで悟るんだ、あるいはここでもそうですけど、お祈り部屋にね通い詰めて、お祈り部屋で長い間時間お祈りして悟るんだってみんな勘違いしてたんですね。でも本当は違うんですよ。お祈り部屋に真剣に行ったら先生が伝授してくださっただけなんだ。今は先生がいらっしゃらないからお祈り部屋に行く必要はない。極端なことを言うとね、このもう今皆さんがいらっしゃるその場が、皆さん肉体そのものがお祈り部屋になるんですよ、これからは、ね、だから以前より厳しいのね。お祈り部屋行くだけで真剣になってた言われじゃなくて、ずっと真剣でないといけない、そういう厳しさはありますけども、逆に言うとその、ね、例えばはるか沖縄とかね、北海道は遠くの人がわざわざここまで来なくても前乗りできる時代に入ったわけです。でそれどういうことかというとね、この理屈で考えると分からないというのを最初にお話ししましたけど、理屈でなんで分からないかというとね、例えばここに木立ってますよね。だいろんな葉っぱがあるじゃないですか。だ木を知ろうと思うと全部の葉っぱを調べ尽くして分かろうとするのが理屈なんですよ、ね、ほんで前乗りというのは木の幹の部分を掴んでね、これが木全体だって全体を俯瞰できる心なんです。大きな心、小さな心だから葉っぱ一枚一枚調べに行ってるの。だから大きな心になったら全部が分かるし、全てが解けるように分かってね、何でも分かるようになるんですよ。それが前乗りです。その大きな心になるためにどうするんかということですけど、もういつも言うように神様にお使いくださいって投げ出してね、神様のために生きるとしてね、自分のものはなくなってね、全部神様から預かり物として大事に使ってってして呼吸に乗せてればいいんです。ほんだらもう呼吸が天地全体を循環している一大循環の姿そのものだったんだと必ず分かります。だから安心してお祈りしててください。あと12月まであと1ヶ月ちょっとありますけども、 年内の2ヶ月でね、ほぼみんな大丈夫だと安心してますから、できないという、ね、意識だけを捨ててください。でどこそこ行ってお祈りしないとダメだというのも、ね、捨ててください。今ここにある自分の肉体が神様の宮であって、お祈りの部屋って、前の場であるということを、ね、分かってくださいね。それが大事なんです。厳しいですよ。自分の体がお祈りの場であるとなるとね、いらんこと本当できないからね、厳しいけども、でもこれからはそういう時代なんです。でここにいらっしゃる皆さんがそう思ってくださると、皆さんがね、先生の悟りを受け継げてね、先生の身代わりとなって、先生の代わりとなってね、先生のお仕事をしていけるようになるんですよ。でそうしないと、もういよいよ地球は持たないです。もう来年からは本当に本番ですから、どんどん厳しい変化がありますけども、先生のお言葉を借りたらね、大戦争の中にあっても大平和を思えなあかんとおっしゃる言葉があるんですけど、本当にどんな変化があってもね、神様一番優にされてるんだって信じて、前乗りを崩さないようにね、国に乗せてやってください。お願いします。ここまでで何か質問があったらお願いします。ないようなのでね、ともかくね、みんなね、その一大循環の姿というね、大高原の姿を本来持ってるのが皆さんのお姿なんですよ、ね、そのお姿の上にね、自分の言葉で心という壁を作ってね、分け隔てて、で縮こまってるのが今の自分だと思ってください。その心という壁をいかに取り消すかだけなんでね、だから自分なんか祈ってないとか、自分はダメだとかね、いろいろありますけども、その自分の言葉の縛りが心の壁です。で、まあ、日本語で心の大きい人、心の小さい人って言いますけど、それは言葉の縛りでね、心を大きく作ったか小さく作っただけで、実際は心がなくなって、無心って言うんですけど、なくなってこそ本物なんですね。だからそのいかに縛りを取るかだけを思っててください。でその縛りを解くのはね、すでに悟ってる、祈ってる、救われてる宣言して前乗りすることです。すでに悟ってる、すでに悟ってるって宣言しないとダメなんですよ。こうなんか呼吸に前乗り乗せてたら、そのうち悟れるんやな、自覚できるんやなと思ってると、ずっとそのうちそのうちが続きますからね。それが自分の先に使った言葉ですよ、ね、僕は呼吸に前乗り乗せてくださいねって言ってたら、あ、じゃあ乗せてたらそのうちに自覚できるんやな、そのうちに悟れるんやなって思ってしまうんですよ。その言葉の縛りがダメなんです。先生がすでに祈ってる、すでに悟ってる、すでに救われてるってもう何度もおっしゃってるわけですけど、だからもうお祈り部屋に通う必要はないんです。先生いらっしゃらないからね。だからお祈り部屋に通っても仕方ない。なんでお祈り部屋に今通うとダメかというとね、お祈り部屋に通うとね、祈るんだって力んじゃうんですよ。もうその力みがダメなんです。前の祈りというのは一切の力も取らなダメなのね。だから呼吸って力まずにしてるでしょ。もちろん力んでもできるんですけど、力んで呼吸してたら苦しくなるじゃないですか。自然にできるでしょ、ゆったりとね。そのゆったりとするためには、もうどこそこで祈らなくちゃっていうのがなくならないとダメなんですね。どこそこでって言ってるうちはもう力んでるの。それをね、自由意志で選んでください。で自分は本来無限の無限の回帰が無限に無限にいっぱいという一大循環の姿そのものであるということをね、よく本来ですよ、なるんじゃなくて本来もうそのものなんです。それをね、思い返してくださいね。ほんだら縛りが解けていきます。でもう言葉、自分の言葉で縛ったから、誠のプラスの言葉でその縛りを解くしかないんです。自分の言葉の縛りというのは誠のプラスの言葉でしか解けないの。でそれが宇宙神ありがとうございますですね。だから宇宙神ありがとうございますって込めて、だ宇宙神ありがとうございます以外のことを本当はね、思ってはダメなんですよ。思ったらマイナスで縛ってる。でもそんな言ったら無理やからね、そんなこと言ったらキリないしでけへんわってなってしまうんで、そこまで突き詰めて言わずとも、呼吸が前乗りだってしてたらね、もう呼吸は途切れないでしょ。だから途切れず宇宙神ありがとうございますってやってるというのは分かって楽になるんです。 まず縛りを解くということですね。最初は本当に一大循環の姿なのみたいな感じですけどね。でも呼吸は一大循環の姿の一端を担ってるんですね。だから永遠に続くじゃないですか。で肉体が死んだら呼吸止まると思ってるでしょ大きな間違いですから、死んで魂の意識になっても呼吸はあります。霊体の意識になっても呼吸があります。で誠の本心の自分の意識ですね、誠の本来の誠の本心の自分になれば一大循環の姿としての呼吸があります。でここまでなりますじゃなくて、すでになってるんでね、なってるんでねというところを分かってください。すでに祈ってるの、すでに一大循環の姿なの。だから一大循環の姿、前乗りね、悟るために老いの部屋に通うというのが必要ないのよ。分かるかな。老いの部屋に行くというのは自分が悟ってへん、祈ってへんって決めてるからよ。で以前はね、先生がちょっとこうやってされたんですけど、今は違うのでね、この肉体のあるこの場が老いの部屋であって、一瞬一瞬が舞の海の場であるということを、ね、改めて思い直してください。そして舞の海の場であるのはなぜかというと、すでに祈ってる自分だからです。そこが大事なんですよ。祈ってないって言うからややこしになるの祈ってなかったらね、この肉体一瞬も存在しないんですよ。呼吸として祈ってるから存在してるでしょ。だからもう縛りとくだけこれ以上説明しようがないのでね、あとは祈って自覚してください。もう自覚も自分の言葉で、覆った雲を自分のこと、まあ、ことの言葉で払うだけというね、それだけなんですねし質問の内容でこれ以上は分かりやすく説明できないと思うぐらい、今日は説明できたと思うんですけどね、何か引っかかるとこあったらぜひ聞いてください。僕本当にいつまでもいないですからね、生きてるうちに今聞いてくださいね。ちょっとでわずかなことでいいです。なんかそんなん言うけどこうやねんというのがあったらぜひ今聞いてください。お願いします。いいんですかね、大丈夫呼吸にスーッと乗せてくださいね。ともかく虚栄心が出るというのはね、自分と他人が分かれちゃう。それだけ気をつけてください。自分のものというのがあったら虚栄心が出てますね。虚栄心があったら全部分からなくなります。で虚栄心があったら分け隔ててみて排斥しようとします。虚栄心がなくなると全部一つに束ねて自分として見れるし、全部いい子いい子になるんですね。先生誰が来てもいい子いい子と、どうぞ質問。
別にお祈りの部屋でお祈りするの
も、いや してもいいんですよするなとは言ってないですよしたらその悟るためにお祈り部屋で祈るんやとかねって思ったらもうダメ、うん、ただお祈り部屋でお祈りしたいなと思ったらそれはしてください、うん、その何のためにってなると神様のために以外は偽物、神様のために以外のものは全部虚栄心です。はい、はい、どうぞ。
呼吸に、宇宙神ありがとうを乗せるということは、呼吸しているところにその宇宙神ありがとうございますと意識すればいいんですか、呼吸の。
あ、そうそう、だから意識してたらいいんですけど、それも忘れるでしょ、うん、でも忘れても祈ってたって分かると聞きます、はいはい、だからその忘れたからって言って責めずにね、はい、その乗せようとしてたらいいんです。ほんだら呼吸そのものが前のいて自然に分かってきます。でそうなると肉体失ってあっちの世界行ってもね、前乗りできるの。で前乗りしなくちゃと思ってるうちは肉体がなくなるとで向こうの世界で前乗りできないんですよ。するとどんどん落ちていくのね。で向こうの世界で救いの立場に立つ人というのは何というのかな、呼吸が前乗りになってるの。ほんでそうなると向こうの世界行ったら一番下まで行こうとするの。いや救いじゃなくてもうただ支えにやね、救いとはもうまだこうやけど、うん、引っ張り上げる感じですけど、そうやってもう支えになんだ、うん、 前乗りできる人はどんどん下降りてね、支えに入るんですよ。でその時に地獄の鬼の姿になったりね、いろいろあるんですけども、もうそれはまあ今大事なことじゃないんでね、向こう行ったら分かります
呼吸してますよね、うん、そこにこう、無言でありがとうございますを意識しすることは乗せるっていうこと、
意識して乗せてた方がいいです。
それは乗せる
な、なんでか言うとね、はい、呼吸なんか前のようでないという言葉の縛りがあるでしょ、
はい
ね、
はい、
それを解きたいから、
はいはい、
でそれが解けるわけですよ。あの宇宙神ありがとうございますというマグトンのプラスの言葉で消してしまうわけね、解いてしまうわけ。ほんだらもう呼吸が前のようにそのものって分かるわけです、うんうん、そのね、呼吸なんかほんなん当たり前やん、して当たり前やん、何祈りやのんっていう、その縛りを解きたいんです、はい、
分かりました
。ほんだらこの気の呼吸もね、その、まあ、うさぎさん言ってるんですけど、うさぎさんの呼吸も鹿さんの呼吸もで、みんなの呼吸もで、この地球霊王様の呼吸も一つって分かる。すると地球霊王様とも不立体だし、的の神様とも不立体だし、みんなと不立体だしっていう不立体感が出てね、盤石の不動心になるんです。
分かりました、ありがとうございます。
どうぞ。
ありがとうございます。自分に都合のいいこととか、うん、好きなこととかは神様の現れって思えるんですけど、都合の悪いこととか、まあ、あまり興味がないこととか、うん、避けようとしたときに無理してっていうか、神様の現れなんだって一生懸命思おうとする自分はいるんですけど、まあそれは思えるときで、ほとんどが思えないときだと思って、それをどういうふうに思えるようになる、
ね、まだまだね、楽な姿で味わわせてもらってるのね。肉体の痛みになったら逃げれないでしょ、はい、その肉体の痛みでもありがとうございますと思えるようになるんで、はい、うん、でその練習としてね、肉体が痛まないうちにいろんな姿が来るわけ、ね、それを積極的に喜んで受け止めていく癖をつけておかないと、肉体が痛み出したときに大変な。で病気というのは大体そのマイナスを消していくためのお清めの働きなんですけど、あの大概の人は病気になると余計下落ちちゃうんですよ。痛い、つらい、嫌だって言って、嫌だって言うと下降りるの。神様一番にされてると喜ぶとね、どんどん変わっていくんですけどね。でそのまだ肉体痛む前のこのうつしおでの嫌な姿でも嫌と言ってるとね大変。今は楽な姿で勉強させてもてるから、その姿を積極的に喜んで受け止めなあかん。神様が一番用意してるの、あのなんていうかな、今の姿だけ見ると辛いんですけど、あの前食べ物で説明したと思うんですけど、食べ物腐ってきた時にその腐った姿をどう受け取るかね、あこれは腐って肥料になり良かったというか、臭くて嫌だっていうかという、だから何でも積極的にプラスに受け止める、翻訳する癖をつけないと、あのもっと大変な時になった時に大変なんです。
例えばなんですけど、うん、政治の世界とか、うん、経済 の, その利益を儲けようという姿とか見てしまうと、ちょっと、うんうん、ああのこう避けたいような気持ちになることがあるんで、それもどう、これもなんかうまくプラスに、
あのやっぱりね、どんな姿もね、神様に近づいていくための体験なんですね、いろんな人の、はい、あ大変な体験してはるなと思って、でそれも自分と分けずにね、本来自分がせなあかんのに、あんな嫌な役割をしてくださってるなっていうふうに見えないか、実際そうなんです、全部自分だから、うん、例えば体言うとね、小指だけが腫れて痛いというのが出るんですけど、そういう時もその小指が全身の磨いになって腫れるんですね、例えばね。そういう感じでこのうつしおも一緒なんですよ。あの人殺しする役名の人というのは、わざわざ人殺しの業を集めてね、その姿で消してくださるわけですね。そういうふうに見ないと、あんな殺人犯は大変だって言うとダメ、自分も殺人犯になっていくんで、うん、だからまずそのいかにプラスに神様を言いようにしてるってね、プラスに翻訳できるかっていうのは大事なんですね、うん、で今はそのプラスに翻訳するための柔らかい練習だって肉体痛くないから楽でしょ、
うん、それが進むとできないかったら、いつか肉体が痛
く、逃げれないところに追い詰められていくだけです、はい、あの逃げれるうちは楽でいいでしょ、はい、だからできることからしていけばいいね。
わかりました、ありがとうございます。
どうぞ。
先日の勉強会でお祈りの会の、告知なんですけど、はい、どういうふうにしたらいいかわからなかったん で魂相手の場合に告知この日にしますってよくわからなかったので紙に書いたんですけど、うん、どうすればいいですか。
いや、あの好きにしたらいいのよ、大丈夫、
勝手に寄ってくる。
あ、だからそのお祈りの会を、まあ、自分の自由して自主発生的に今皆さんしてくださってるわけですけど、その例えばいついかお祈り会しますってね、誰も集まらなくてもあの向こうの霊魂というのは
分かってる、
分かってどんどん集まってきますから、はい、あの誰も来なかったから言ってやめずにあのお祈りはして終わってください。
あ、分かりました、
うん、だから告知もね、紙に書いて出さなくたってやりますって言うだけで集まるの。それくらい厳しいもんなんですよ。だから心に思うというのは結構責任伴ってね、あの例えばあいつはダメなやつやって、あいつは怠け者やってやるじゃないですか、心に。ほんだら自分が怠け者になっていくの。そういう厳しさがありますから、誠のプラスの言葉でどんどんね、宇宙神ありがとうございますってやっていけばいい、基本はね。でその中でみんなに分かる言葉に翻訳すればいいんだけども、自分のベースはいつも宇宙神ありがとうございますってやっておくの。それが不動心なんですけどね、うん、
はい、
ありがとうはい、ありがとうございます。あ、ない、いいですかね、あのいいですか大丈夫だね。とにかく虚栄心だけ気をつけてください。自分のものだという持ち物があったら虚栄心です、ね、であいつダメだという自分と他人分けられた意識があったら虚栄心です。何事もね、先生はね、人に命令はされなかったんです。お願いはされました。で相手の自由意志でしてくれたらよかったよかったやし、相手が自由意志でしなかったも何も知らなかった。例えば山の作業の時がそうだったんですけど、神様からこの作業っていうのを置いてくるわけね。で先生がこれするって言うわけですよ。でもしんどい時はね、みんな朝何時からするって先生おっしゃってるのに起きてこないのね。で一応するとお願いはしたけど、みんな起きてこなかったら先生は一人でされたんです。それくらい厳しいものなんですよ、前の人というのはね。で一人でされて、もちろん結果が伴わないですよね、人数少ないから一人でされてただけ。でも結果は気にされない、神様に素直に動かれた。でそれくらいね、あの何事もその人の重視を縛ったらダメなんですね。なんでかというと、みんな誠の神様そのものですから、絶対の自由を持ってるわけね。で相手の自由縛って、こうせえああせえとか、あんたあかんやないか、あんた勉強しやっていうのはダメなんですよ。子供にとって勉強して、弁護士になるのがいいのかね、勉強できなくても下働きで一生終わるのがいいのかというとね、それは神様しか知らない。で神様いいようにしてるのね。でこの時には虚栄心でもっと勉強して偉なりやっていうのはあかんのです。わかります。だからそれね、相手の自主を絶対縛らないというのをあの、ね、あの肝に銘じててください。あの相手の自主を縛ったら宗教団体になってきます。で先生はともかく宗教団体は作らない、みんなが総責任者として教祖としてですね、この世的に言えば教祖として動いてくれということが先生の願いです。だから総責任者の自覚ということをね、すごくおっしゃってたおられたわけです。でも自分の重視で総責任者の自覚を持ってもらうのはダメなんですけども、で今この最後の前のような伝授でね、本当に12月にはみんな分かります、大丈夫ですから。もうそのこれから悟るねとかいう意識は捨てて、すでに祈ってる、悟ってる、救われてるってやってたら、もうその自分は祈ってない、悟ってないという縛りを解きますんでね、仏となってみんな自覚できるんですよ。だから素直にね、すでに祈ってる、悟ってる、救われてると思いつつ、宇宙神ありがとうございます、宇宙神ありがとうございますの中にね、すでに祈ってる、悟ってる、救われてるが入ってるんです。なんでかったら、宇宙神ありがとうございますは誠の神様そのもの、一大循環そのものの姿だからです。だからその祈ってて悟るねとかいう縛りをやめてね、すでに祈ってると思って、どうかあのこの1ヶ月宇宙神ありがとうございます呼吸に込めててください。これはお願いです。あとは皆さんの重視であの実行してください。よろしくお願いします。また1ヶ月お会いできるのを楽しみにしています。ありがとうございます。
皆様、足元の悪い中、お集まりいただきましてありがとうございました。お母さんにおにぎり渡したので、お気をつけてお帰りくださいませ。また支え合いですので、お片付けもみんなで協力し合って、よろしくお願いします。